花輪。こんにちは、花輪です。日曜日のお昼前、子どもたちのワクワクをもっと大きく膨らまそうをテーマにお送りしている FM 世田谷オンエアもっちラジオ with 花輪の時間がやってまいりました。
こんにちは、アシスタントの神場ひろみです。この番組は各週日曜日のこの時間に放送、そして間の週は再放送を FM 世田谷からお送りしています、うん、花輪さん、
はい、
花輪さんといえばベースなんですけど。
ベースです。
はい、まあ、花輪さんといえばベースってちょっと安直
な、知ってる人も最近少なくなってきちゃってるけどね。
そんなことないですよ。
嬉しいですよ、花輪といえばベースなんて言ってくれて。
ベースを始めたきっかけとかってあるんですか？
これは実はですね、うちの僕兄貴がいるんですね。
はい、
3人兄弟の俺は実は真ん中なんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよね。弟はナイツの花輪で漫才やってまして、
はい、
一番上の兄貴は今普通に会社員やってるんですけど、
はい、
当時音楽ちょっとやっててベーシストだったんですよ、兄貴が。それで兄貴の部屋から聞こえてくる重低音にうるせえなと思って、
うん、
寝れねえじゃないかと思って毎日いたんですけど、
はい、
だんだん心地よくなってきちゃって、その重低音がね。それで兄貴が塾とかでいない時にこそっと部屋に入って、うん、兄貴のベースをこう弾き始めたっていうのがきっかけですね。
え、じゃあ独学だったってことですか、最初は。
独学ですね。
すごい。
あの当時はやっぱりボーイとかさ、ブルーハーツとかね、
うんうん、
ああいう曲が兄貴の部屋から流れてきて、うん、それをモンモンモンモンって練習してるので、ベースラインを勝手に覚えちゃったんですよ、僕は。
すごい。
耳 で僕はあの左利きなんですね。
あ、
だから本当は左のベースの方がもっと上手くなったと思うんだけど、もう兄貴のベースが右のベースだったからずっとそれでやってたんで右のベースになってしまったという感じで、だから今僕は右で、左でやっときゃよかったなって今でも、もうね、ポール・マッカートニーみたいにかっこいいですよ、左の方が。
確かに、
う
ん、ダンスポって時点でかっこいいですけどね。
まあまあね、そんな感じですよ。はい、はい、さあということでございまして、
うん、
じゃあ早速いきましょうかね。
はい、
オンエアもっちラジオ with 花輪スタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
オンエアもっちラジオ
with 花輪。
子どもたちのワクワクをもっと大きく膨らまそうをテーマにお送りしています FM 世田谷オンエアもっちラジオ with 花輪。それでは皆様からいただきましたワクワクエピソードをご紹介していきたいと思います。
はい、
日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターもっちー、メッセージをご紹介してください。お願いします。
はい、みんなお餅大好きもっちーだよ。花輪さん、今回もよろしく。もっち
ー、はい、よろしくお願いします。
岩手県新鮮グミさん、15歳男性からだ。もっちー、ラジオに呼んでもらうにはどうしたらいいですか？喋れる方です。
あ、いいですね、やる気を感じますね。15歳ね、ラジオっていうのは本音が喋れるじゃないですか。
そうです。
で、パーソナリティっていうのは、パーソナルっていうのは自分 のパーソナルの部分を喋るからパーソナリティっていうわけですじゃないですか、
うんうん、
なかなかそのパーソナルの部分を喋る場所とんどないわけですよね。やっぱテレビっていうのも大体このスポンサーさんがいてこう台本が決まったりしますけれども。
そうですね。
だからそう言ってみると、ファンと一番近い場所にあるのがラジオということもありますんで、
うん、
やっぱラジオっていうのはね、楽しいですし、
はい、
ズケズケ来るっていうのもね、大事だと思うよ。新選組さん、いろんなあの過去のラジオパーソナリティで活躍された仲間先輩いっぱいいるけど、最初は自分でこうテープをね、ラジオ局にこう送りつけて、うん、俺の喋り聞いてくれとか、僕今こんなことできるんですとか、映画については誰にも負けませんとかさ、そういうことを自分で売り込んでいって、
うん、
そこで例えばレギュラー掴んだパーソナリティの方もたくさんいますからね。
すごい。
そうです。門前払いされてもね、そこでくじけず何度も何度もトライすればね、夢は開けていくというね。まあ、それにはやっぱり喋りの勉強を相当ね、努力しなきゃいけないなって思いますけどね。だからいろんなラジオを聞いたり、例えばプロ野球の実況やりたい人は自分の家で、うん、音量ゼロにして、
うん、
自分で実況して、
うん、
毎日練習していたっていう人もいますしね、
うん、
YouTube とかもいっぱい上がってますよ、
うん、あ、そうなんです
ね。いるいる。
すごい
という感じで、ぜひとも、新選組さんもね、自分からアピールして頑張っていってほしいなって感じしますね、うん、さあ続いてのメッセージいきましょう。もっちお願いします。
はい、東京都二郎系アーメンさん、18歳男性の方から。もっち、
うん、
彼女に振られてミンプレッス、 励まして。
メンブレってなんですか。
私も分かんないんですけど、
メンブレ、
あ、メンタルブレイク、
メンタルがそっか壊れたってことか。メンブレ、メンブレね。メンタルブレイク、
はい、
メンブレですか。
どうですか、振られちゃったこととか。
振られたこともありますし、だから僕今の妻は、
はい、
中学校の時の一個上の先輩ですけれども、全部で8回ぐらい告白して全部振られて
メンタルブレブレ、
メンブレですよ完璧に。そんな毎回、それでやっぱ今結婚してますから
強い。
だから俺は思うんだよ本当に、二郎系アーメンさん、
はい、
諦めちゃいかんぜってことですよ
諦めないで
ね、え、メンブレの状態からまた攻めるわけですよ。麺揚げになるから、麺揚げ、麺揚げにしていくんですよ。
麺ブレ
ね、二郎系アーメンさん、マシマシでね、マシマシでいきましょうよ二郎系アーメン。
なんかそのラーメンみたいに言うのやめなさいよ
ね
え、とりあえず
怖いかな、まあ、今の時代も怖いのかな、そんなしたらね、やばいやつになっちゃうから。そっか、8回は多いな、ごめん、あと2回ぐらいトライしてみましょうよ
そうですよ、
はい、二郎系アーメンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、さあじゃあ続きましてもう一ついきましょう、はい、お願いします。もっち、
はーい、山形県控えめ露出さん、17歳女性の方からのもっち、
うん、
保育士になって児童養護施設の先生になることが夢です。でも頑張れるか心配です。もっち、
なるほどね、児童養護施設の先生ということですけどね、
はい、
いや実は今日ですね、ブースの外にいるんですよ。もう入ってきてもらってさ、
うん、
いいですか、来てもらって、
プロフェッショナルにね、
はい、プロプロどうぞ来てくださいよ、もう、あ、
はい、
あ、すいません急に呼んじゃって、
はい、失礼します。
いいね、このアドリブな感じがいいじゃないですかね
よいしょ、あの、私、はい、日本児童養護施設財団の事務局長、本郷明郎、アッキーと申します。よろしくお願いします。アッキーです、よろしくお願いします。
花
咲夢ちゃん、すいません、
久しぶりですね。ちょっとどうなんこれ、結構こう真剣な、
はい、そうですね、あの、もともと私も埼玉県の児童養護施設で4年間実際に職員として働かせていただいていて、うん、私もでもそうですね、実際に働きたいと思ったのは控えめ露出さんと同じぐらいの年齢の時で、本当にその時もやっぱこう不安で、本当になれるのかなっていうところと、やっぱ頑張れるのかなっていうところは当時はすごいありましたね。で、働いてみてもやはりこういう仕事ってなんていうんですか、見える形で結果が返ってくるわけじゃなくて、児童養護施設って3歳から18歳の子供がいるんですけど、やはりその子が大きくなって施設を出ていく時に初めて目に見えるっていう、そうなんですね、
すぐにはね分からない
けどね。そうなんです、なのでやはりやりながらも不安っていうのは拭えなかったっていうのは正直あるんですけど、それでもやっぱりそれに勝る1回のありがとうございましただったりとか、いつもありがとうねっていう言葉がすごく自分の中の支えになっていて、やっててすごい良かったなっていうところと、やりがいがある仕事だったなっていうふうには思ってます。
ひろみちゃんもね、まさに出身ですけども、
う
ん、
そうですね、保育士の勉強頑張っていただければと思います。
本当だよ、うん、素晴らしいと思うよ ね、
そうですね、今の気持ちを大切にしたまま、うん、
はい、
夢に向かってもらえると、はい、
すいません、素晴らしいメッセージ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあ今日番組でメッセージを紹介させていただきました新選組さん、
はい、
二郎系アーメンさん、そして控えめ露出さんには、うん、オンエアモッチーラジオウィズ花輪のオリジナルステッカーを私花輪のサイン入りでねプレゼントさせていただきます、
はい
はい。
番組では子どもの皆さんからのワクワクエピソードを大募集しています。今気になっていること、楽しみにしていること、憧れの人の話、それから熱中している趣味、そして将来の夢など、どんなワクワクでも OK です。メッセージは日本児童養護施設財団のホームページで受け付けています。ホームページ内にあるオンエアモッチーラジオ with 花輪のところをクリックするとお問い合わせフォームというバナーが出てくるので、そこから送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
オンエア
もちろんよ
with 花輪。
現場職員が知っている真実、児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は 子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷オンエアもっちラジオウィズハナはお別れの時間でございます、
はい、
ちょっとねお知らせ、
はい、
12月の3日4日、
はい、
渋谷のユーロライブという場所でですねコントのですねそういった舞台やりますねファイヤーヒップス特別編みんなのコントという、これチケットピアで検索していただければ、ファイヤーヒップスチケットピア、これで検索していただければですね出てきますので、テイク2の東さん、東高弘さん、うん、それと僕と 2.5 次元俳優の高橋健介くんというね、これ3人でやるコントライブですから、はい、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
現在日本児童養護施設財団の方では12月の10日まで施設の子どもたちのクリスマスプレゼント代を支援する足長サンタというプロジェクトが開催中でございます、はい、こちらはですね児童養護施設の子どもたちの、サンタクロースになりますよっていうプロジェクトなんですけれども、うん、
いいですね、
うん、はい、ぜひご興味ある方は足長サンタで検索していただきまして、プロジェクトに参加してみてください。お願いします。
はい、お願いします。
はい、であともう一つですね、うん、こちらは同じく日本児童養護施設財団のインスタグラムで連載しておりますカラーライフという児童養護施設で育つ男の子の将来とか、うん、その生活している中でのその気持ちですとか、うん、両親とのこととか、まあ、そういうもろもろをですね、うん、書いた、あの漫画の方が、うん、あの連載されておりますので、こちらの方もぜひチェックしていただけると嬉しいです。アカウントの方がですね、はい、MOCHI、うん、MOCHI アンダーバーコミックとなっております。ぜひフォローの方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
でもあれですね、児童養護施設の先生になりたいっていう夢っていうのは本当に嬉しいね。
嬉しい、今、うん、貴重ですからね。
本当にそう思う、
うん、
もう本当に応援してますので頑張っていただきたいな。控えめるすさん頑張ってください、
はい、
さあということでまして、今日も本当にありがとうございました、はい、お相手は花輪と
神田ひろみでした。この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。